はい、ということで、今月の課題図書であるメンタル、大全についてお話をしていく3回の音声1回目でございます。今回の本はですね、メンタルが、自分の思い通りにならないことってある時にどう対処するかっていうのが非常によくまとまっているので、これはもう読むっていうかもう暗記するレベルかなと思う本なので、ぜひしっかり読んでいきたいと思います。で、プラチナなのでこの本を読み進めていく上での大前提を、きっちりとお話ししたいと思うんですけれども、まずですね、俗に言う愛着障害みたいな状態、もしくは、愛着障害までいかなくても EQ が低い状態だと、この本でメンタルの対処法を学んでもあまり効果がないかなと思います。なぜなら愛着障害の状態の人結構いるんですけれども、大なり小なり愛着障害の人っていうのは人生の最大の目的は 愛着があるかどうか確認することなんですね。本来は小さい時にそれは終えた上で大人になるんですけども、ちっちゃい時に何らかの理由で終えられず、大人になっても無意識に、追い求めてしまうというやつです。で、愛着があるのか、要は私とあなたはちゃんとつながってるのかっていうのをずっと追い求めてしまうんですけれども、その追い求める時には相手の関心を引かなくてはいけないので、自分が、良くない状態であるというのを自作自演で演じてしまいます。演出してしまいます。これ無自覚な自作自演って変ですけども、これはね、いつも私が喋ってることですけどもです。この状態の人にメンタルの対処法は効きません。なので愛着障害のような感じ、もしくは EQ が低いなという場合は、この3回の音声は参考程度に聞いていただければと思います。愛着の問題と EQ を改善する方が先でございます。で、愛着に問題がある人の場合はですね、子供の時にできなかったことを大人になってもやればいいと、理論上は言われてるんですけども、そうは問屋が下ろさないというかできないわけですよね。で、ちっちゃい時にね、やってくれなかった親が、今やってくれって言っても大体やらないので、一番大事なのはですね、私がコンサルしてた経験上の話ですけども、私は愛着に障害があるんだなっていうことに自分でどれだけ気づけるかということになってきます。これはまた別の音声になってしまうのでこれぐらいにしときますけども、それは気をつけてほしいなと思います。見てほしい、自分を良くしたいなどでお金を使って借金を作ってしまうタイプの人はほぼ愛着障害の毛があるので、改善してみた上で今回の課題図書をやっていただければなと思います。次回以降は課題図書の内容についてお話します。以上です。